東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
6月29日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日はビートルズ記念日だそうです。1966年に来日した時の記念日ということで、音楽皆さん楽しまれてますか？私普段の離れ組とか細野晴臣さんとかエレファントカシマシなんかをよく聞くんですが、やっぱり4歳の娘はなんか学校で流行ってる曲、クリーピーナッツとかすごい今時の曲ばっかりで、なんか流行りの曲はだいたい娘から教えてもらったりとか、洋楽一切聞かないので、このデジタルホールフューチャーピクスで流す洋楽を聞き、あ、これが流行ってるんだとか学びながら生きてるんですが、音楽聴いてね、仕事をテンション上げながら頑張りたいですね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は日本を代表する総合化学メーカー旭化成株式会社取締役副社長執行役員研究開発 DX 統括の久世和志さんをお迎えします。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は旭化成株式会社取締役副社長執行役員の久世和志さんをお迎えします。久世和志、1987年に日本 IBM 入社、東京基礎研究所にてプログラミング言語やソフトウェアエンジニアリングの研究領域をリード。2005年に執行役員に就任。システム開発研究所長、サービスイノベーション研究所長、未来価値創造事業部長などを歴任し、2017年より最高技術責任者、CTO。2020年7月に旭化成に入社。2024年4月より取締役副社長執行役員に就任。研究開発 DX を統括する。旭化成というと皆さんどんな、ね、内容を想像されるでしょうか。本当に多岐にわたっているので、ちょっとまずはですね、改めて事業内容を教えていただけますか。
はい、笹川さん、逆に旭化成って聞くとなんか思い当たるあれありますか。
私はですね、やっぱりなんかお家が浮かんできたりします。あとなんかこう、その住宅のもちろんそのマテリアルというか、素材を作られているとか、そういう印象が強いですかね。
はい、だいたい皆さん住宅と、あとサランラップって、
あれも確かにそうですね。
あれも旭化成なんですよ。
そうですね。はい。はい、
それで我々、領域がですね、3つありまして、はい、マテリアル、その材料のところですね、素材のところ、それから、今お話した住宅、それから医療、ヘルスケア、その3つでですね、事業を展開しております。
ヘルスケアというと、
日本では旭化成メディカル、医療機器、はい、それから旭化成ファーマ、製剤ですね、それから海外アメリカでクリティカルケアって言いましてですね、 AED ってありますですよね、はい、あれのいろんなビジネスで、例えばこの装着型の AED ってありまして、アメリカでこう心臓疾患の方がですね、3ヶ月間お風呂に入る、シャワー浴びる以外はずっと寝てる時も AED を装着しまして、このバイタルって測って、あ、これ危ないぞって言うと、寝てる時も自動的にバッと電気を送ってですね、もう今までにこう1000万人以上の方に装着いただいて、かなり多くの方の命を助けてきた、そんなところもやっております。はい、
そうなんですね。住宅でいうと、もしかして家作りに詳しい方なんかは、旭化成の家を見るとこれ旭化成かもって思ったりするかもしれないんですけど、特徴でいうとどんなところがあるんですか。
住宅も我々のそのマテリアル、素材のところの強みが活用されておりまして、外の壁ですね、はい、そういう非常に丈夫で耐熱性、断熱性がある、それから中の断熱材も非常に断熱性能が高いということで、鉄骨で、一時ですね、本当にある地域で洪水があって非常に丈夫で、一軒だけ流れなかったっていうのもですね、我々の旭化成ヘベルハウスだったという意味で、仕組みが丈夫で、あと中のその断熱性があるんで住みやすい、 こが特徴になっています、
はい、いつか一軒家建てるならヘーベルハウスは結構憧れ的な
ありがとうございます、
はい、ポジションでいらっしゃる印象があります、はい、本当に改めて伺っても幅広く、多分私たちの生活のどこかで必ずなんかお世話になっている会社なのかなみたいなところもあるわけですが、中でもその今大きく3つ事業をご説明いただいたんですが、今その中心に置いている業務っていうのはどのあたりになるんですか。
その3つあるんですけども、そういう意味で3つのその領域、事業領域を持っていること自体が旭化成にとって戦略的には重要ではあるんですけども、やっぱりその源泉になるのは素材マテリアルのとこだと思ってます。先ほど笹川さんからご質問いただいたように、住宅にでも、それからヘルスケアのですね、メディカルでウイルスの除去フィルター、ここもですね、中空子って人工の糸を使ってフィルタリングしたり、そういう意味でマテリアルのところ本当に重要になっています。事業を始めて102年経っておるんですけども、もともとは九州宮崎県延岡にですね、まずそういう事業をやるために電気がいるっていうことで、自前で我々今も水力発電所を持っておるんですけど、9基持って電気を作りながらアンモニアを作りましてですね、そこから人工の繊維ですとか合成の素材ですとか、そんなところに展開しております。
遡ること102年、旭建設株式会社という名前だったんですね。
あ、そうですね。
その後名前を何度か変えて今のその旭化成株式会社に、ね、はい、102年の歴史というのは長いですね。
長いですね。
はい。その旭化成のいろいろな発信を見ていても、やっぱり今デジタル戦略というか DX 戦略みたいなものをすごく推し進めていらっしゃる印象があって、それって本当に一市民から見ると旭化成と DX ってすごくこう結びつくイメージではないとは正直なところなんですけど、そこはどれくらいから取り組みを活性化させてたんですか。
最初の本当にどの年っていうのはなかなか特定が難しいんですけども、我々見てます、その2015年とか16年、のあたりに研究開発とそれから生産製造そこの2つのところと現場密着型でアナログデータのデジタル化、そのデータを活用したデータ分析、新しい素材の研究開発の手法、そんなところっていうことで2015年16年あたりが開始の年だとしております。
久世さんが旭化成にいらっしゃったのが2020年ということで、はい、その時始められてから4、5年経っていたくらいだと思いますが、その時の所感としてはいかがでした。 DX とか社内のそのデジタル化の進み具合。
いや、いろいろ聞いてみますとですね、本当に旭化成の中でこの DX かなり進んでおりまして、逆に驚いたのは、そういういろんなことやってるんですけども、なかなか外部にそういうことの情報発信っていうんですかね、知られていないっていうことで、私前職の時からもいろんな業界業種お客様見ておったんですけども、マテリアルとそれからデジタルって日本は強いのにデジタルの活用がかなり遅れてるっていう印象を持ってたんですけども、はい、入ってみると、いや、かなり進んでるなっていうのが正直なとこでした。
ただかなり進んでるということはお感じになりつつも、何から着手してどういうところを目的としてやっていこうっていうふうに入社されてすぐに計画立てられたんですか。
研究開発と開発製造を、製造業でその現場が強いんですね。旭化成も工場の現場、事業の現場が強い、それからそういう人たちをいかに、何でしょうね、今までデジタルとか使わずにいい製品、材料でいきますと性能がいいですとか、品質がいいですとか、そういったものをその開発し、製造してきた長い歴史がありますので、はい、今更デジタルかっていうようなことになるわけですよね。で、そこをですね、現場のそういうなかなかデジタルに信頼感がないところを、はい、当時の研究開発の DX のリーダー、それから生産性の DX のリーダー、この二人がですね、現場を地道に説得しながら、現場密着型で現場でこう困ってること、そこを少しずつデジタルで助けていって信頼を得て、そんな感じで進めてきてたんですね。それで私2020年に来まして、彼ら二人と結構夜遅くまでする毎日のように、何が課題だっていうのをホワイトボードでこういっぱい書き出して、まあいろいろ課題あったんですけど、そのうち3つですかね、大きなところは。一つは、現場で、事業、工場の現場で皆さん頑張っていただいてるんですけど、頑張っていただいてる人たちの情緒がなかなか理解がない。
なるほど。
その情緒、その上の経営層ですかね。なんでこんなに時間かかって、何を頑張ってるの、どんな効果があるんだって、なかなか理解がないっていうのが一つと、それから、我々さっきの3つの事業領域、事業の数も多いんですけど、 うまく展開している、そういったものを横にですね、うまくいってるところを横の事業に展開したい、
はい、
横展開がなかなかできないねっていうのが2つ目、うん、それから3つ目、そういうことを進めていこうとするとやっぱり強力な人材が少ないね、うんうん、どうやって育てるんだろう、獲得するんだろう、その大きなね3つのところがあって、でそこの3つをなんとかこう解決していこうということで、いろんな仕組み仕掛けですとか DX のビジョンを作ったり、まあ、ある意味そのデジタル競争本部って組織をですね、うん、翌年21年の4月できました、うん、はい。
一つずつ問題をクリアにしていくということだと思いますが、大きくこう何年かごとに区切って、
うん、そうですね、
はい、達成度とかを見ていったりとかを進めていくっていうプランを練っていらっしゃいます、うん、これどういう取り組みなんですか。
自分たちの DX の進み具合がどれぐらいだろうかっていうのが、うん、全社員従業員に分かるようにっていうことでフェーズを区切ったんですね。それで2016年15年から始めたの導入期、デジタル導入期、それからもう20年からは展開期ということで、うまくいっていることを他の事業部に展開しようよ、うん、それから22年からは創造期、ここはいわゆる DX の X ですね、変革をするにあたって事業そのものを変革したりビジネスモデルを変えたり、かなり難しいところなんですけど、そこに入ってきて、はい、それからもう24年からはデジタルノーマル、デジタルはもう当たり前で、うん、全社員従業員が当たり前にこう使いこなしている、うん、そんな状態になっているということを一応こうあるべき姿っていうんですかね、作りました。特徴的なことは最初4年なんですけど、あと2年ずつで、
はい、
材料マテリアルの世界からするともっと足が長いんですね。それに比べてこう2年ごとに階段上がっていこうよということで、そういういわゆる目標っていうのを作りました。
ちゃんと目標を達成してきての今のそのデジタルノーマル期っていうことなんですか。
そうですね、ちょうどデジタルノーマルに入ったんですけども、それぞれのところで、まあ、この大きな話ともう少し数値目標みたいなのも打ちながらですね、今人材の育成がどれぐらいいってるんだろうとか、それから事業貢献がどれぐらいの金額になったんだろうか、そういうようなところも、そっちはいわゆる目標値ということで並行して進めております、はい、
これは画期的だったなとか、これはインパクトあったなっていうものあったら、ね、ぜひ教えていただけますか。
はい、すごくたくさんあって、
はい、その
導入期に立ち上がったもので約400ぐらいのプロジェクトがあるんですね。
はい、
で、まあそんな中で本当にいろいろご紹介したいのですが、一つだけ言いますとですね、材料の開発、研究開発、ここって本当にスピードが非常に重要で、新しいこう事業を立ち上げたり、それからそこの事業領域を拡大したり、新規素材の開発、それからシングレードって言いまして、もう製品は出てるんですけどね、性能を上げていく、そこのスピードがすごく大事になってきます。そこにですね、マテリアルズインフォマティクスって呼んでるんですけど、
マテリアルズ
インフォマティクス、
インフォマティクス、
はい、マテリアルズ材料にインフォマティクスっていう、まあデータを活用して分析ですとか、いわゆる AI 機械学習を使って、はい、通常の材料開発って言いますのは、研究開発って言いますのは、実験を基本的には繰り返します、うん、一つの材料を作るのに、その原材料っていうのが何種類もあって、はい、どういう原材料を組み合わせればいいんだ、うん、でその後それどれぐらいの分量ずつ合わせればいいんだ、そこをこう混ぜるだけでいいのか、熱を加えるのか、圧力を加えるのか、はい、これレシピって呼んでるんですけど、料理のレシピと一緒で材料があって作り方があって、うん、でそれって組み合わせると本当にもう無限大の組み合わせになるので、はい、そういうのをこう過去の経験値からだけこう実験で組み合わせていてもすごく時間がかかります、うん、材料にもよるんですけど、通常数年、4年5年、ものによっては10年ぐらいそのかかることがありまして、そこにこのデジタルデータを活用してその研究開発スピードを10倍20倍、できれば100倍、そこまで上げるということで、今のところですね、10倍以上のところがいくつかですね、いろんな素材で出て、例えば合成ゴムって我々作ってるんですね、はい、合成ゴムのお客様っていうタイヤメーカーさんで、タイヤメーカーさんは今EV 車もあるので、できるだけ燃費がいいタイヤ、それから長持ちする、うん、音が静か、で雨でもきっちり止まる、で高速でも安定走行、そういうことを満足する合成ゴムっていう材料を作ってください。
求められるものがなかなか多いんですね。
そうなんですよそれをこう日々実験を繰り返して作っていくんですけども、 通常先ほどの 4,5 年かかるんですね、そういう新しいグレードっていうのを、そこを COVID-19 コロナの時にそういう研究者素材の開発者がなかなか実験室にも行けないで、自宅でコンピューターを使ってマテリアルズインフォーマティクスで、過去のデータ、自分たちの製品のデータ、それから社内のオープンデータ、これ論文ですとかパテントって、はい、そんなものを活用してタイヤメーカーさんのこういう機能を満足するにはどうすればいいんだっていうことを候補を全部出してくれるんです、
はい、
でここコンピューター全自動ではできませんで、やっぱり材料に精通した経験、それからノウハウ、スキル、技術があった人が一緒になってコンピューターといい工法を選んで、そこをこう実際に混ぜて作ってみないと本当に大丈夫かっていうのは、そこは実証するんですけどね、それで 4,5 年かかってたのが半年でできちゃったんですね。そういうようなことが合成ゴムですとか、それから機能樹脂っていうプラスチックですね、
はい、
あとは石油化学もやってるんですけど、触媒っていうようなとこ、それから先ほどのメディカルのウイルス除去フィルターの中空脂って細い糸、ちっちゃな穴が開いてウイルスを全部除去してくれるんですけど、そんなものにもですね、マテリアルズインフォマティクスを使いまして開発効率を10倍以上にする。で、ここは本当に働き方って言いますかね、
はい、
研究開発の仕方を抜本的に変えていくので、これかなり大きなブレイクスルーだと思います。
製品開発の現場では大きな革命が起きていたんです ね、
うん、ですね。
あと旭化成の強みの一つに多様性ということは、どんなところでも発信されている印象があるんですが、その DX においてもその多様性っていう部分ってやっぱり大切になさっていたりするんですか？
そうですね、本当に多様性は重要だと我々考えていましてですね、いろんなその自分たちの DX の X の変革をしようと思いますと、デジタルって道具立てで、変革するためのアイデア、それからいろんな発想、それってずっと昔から一緒に仕事をしていた人たちだけでやっていてもなかなかですね出てこないと思ってまして、それでさっきの3事業領域がありますですよね、
はいはい、
そういったところの多様性もありますし、営業、マーケティング、それから研究開発、生産製造、もっと言いますと人事ですとか、うん、購買ですとか、
はい、
物流、品質保障、そういった違うところの経験、あとは特に旭化成も海外の事業もやってるんですけどね、はい、日本だけじゃなくて海外の人たちも一緒になって新しいアイデアを出しながら価値を創造していく、そのため多様性って本当に不可欠だと思っています、
なるほど、でも本当に DX 推進を先ほどのそのフェーズに区切ってされていくっていうことで、やっぱり結果を出して結果を出してここまで行こうということで多額の投資しているというニュースを拝見したことがあるんですが、今年までに300億円、そのお金じゃないと思いますし、先ほどの草の根でその現場に赴いて現場を説得しながらっていう作業の方がむしろ大事だったりするとは思うんですが、やっぱりこの全社で DX を進めるってなるとこういうことになるわけなんですね。
金額のところは本当に大きいなのは IT のツールですとか IT の基盤インフラストラクチャー、今もそのどんどんクラウド化とか進んでますし、それからいろんな便利なツールみたいなのも出てきてますんで、そういうのを導入するとですね、そこはどうしても金額が高くなってしまうと。ただこのあたりもですね、 DX って大きなお金をかけてこう変革するんじゃなくて、逆にこうスピード感、それからアジャイルみたいなもので、どんどんこう市民性を持って変えていく必要があると思ってまして、私も2020年に来て DX に大事なのは人とデータと組織風土、この3つが大事で、そのお金がかかっていますデジタルのツールですとか、もう AI の技術もどんどん進んでくるんですけどね、そこは道具立てですので、やっぱりその全体を推進してリードしていく、新しい考えアイデアを持って事業を変革していく、そういうリーダー人ですよね、それからデータって本当にすごい宝の山なので使いましょうと、
はい、
そういうことをみんなで頑張って変えていこうよっていう組織風土、その3つが大事だなと思ってやっております。
最初DX って言葉が出てきた時ってなんだなんだってなって、
ね、
最初はなんか目標なのかとか世界観なのかとかいう議論がありましたけど、結局なんか皆さん手段でしかないというか、その実態っていうのはちゃんと今世の中に普及してきていて、今久世さんが全部そのどういう課題があってどう推し進めてってお話をしてくださいましたけど、その DX 化っていうことを経てその会社がどんどんなんか強くなっていくとか、組織が強くなっていくっていうところがすごく見える形が感じられますよね、
今本当に世の中の変化ってすごく大きいですし、環境がすごい勢いで変わってきてると思うんですよね、 そんなところにスピード感、それから俊敏性を持って追いつくだけじゃなくて、そこを先読みして世界でこうリードしていくっていう、やっぱりデジタル IT を使っていくっていうのはまあ不可欠になってるかなと思います。
あの大きな会社とか、あの力のある会社は多分 DX も当たり前に進めていらっしゃると思うんですが、やっぱり日本って中小零細企業すごく多いと思うので、なかなか思うようにいかないっていう会社さんも多いとは思うんですが、でもなんかその久世さんがこうずっと今までデジタル領域の世界の変遷を見てきて、すごいスピードで今変わってるっておっしゃってますけど、ここからもますます多分すごいスピードでどんどん変わるじゃないですか。そのためにはやっぱり今デジタル化をこう苦しくても進めておかないと、より乖離してきてしまうのかなっていうところがあると思うんですが、いかがですか。
まあ、ただ、欧米のやり方をそのままやっていても、なかなか日本の良さ、強みはあると思っていますので、そういう日本特有のやり方をみんなで協力してやっていけばいいなと思ってます。それから、笹川さんおっしゃった、日本ってこう、大きな企業だけではなくて、本当に中小で頑張ってられる企業がありまして、我々朝日化成もそういった企業の皆さんの助けがあって事業ができています。それで DX とかそのデジタル化ってもう一社だけしても全然効果が出なくてですね、我々の関係会社協力会社の皆さんと共に一緒にやっていくということで、例えば我々社内でやっているデジタルの教育の仕組みを提供させていただいたり、データ連携のところをお手伝いさせていただいたり、ここは本当に各社ですね、一緒になってデジタルのレベルを日本全体として上げていかないと、やっぱり追いつくだけじゃなくて、追い越したいしリードしたいなと思ってますんで、世界の中でね、
すごく小さな視点で見ると、一つの部署だけじゃなくて全社でやっていかないと意味ないよ、さらにその周りにいらっしゃる会社ごとやらないと。
そうなんです、
そうなんですね、日本もどんどん進んでいくといいですよね。久世さんにはですね、来週もいろいろとお話を伺いたいと思います、はい、来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うと、デジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は旭化成株式会社取締役副社長執行役員の久世和志さんをお迎えしました。大きな会社だからもう全社で DX を進めていくというのはとてもね、大変なことかと思いますが、久世さんが本当に笑顔でずっとお仕事の話を楽しそうにされている姿がとても印象的でした。来週はですね、久世さんのこれまで の会社員人生についても伺っていけたらななんて思っています。デジタルホルンフューチャーピックス、また来週です。お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。